4月にギリシャの島を訪れましたローマ法王がですね、12人の難民をバチカンに連れ帰ったということがありました。でその時に法王がですね、一人一人に固有の名前があるように、一人一人に尊い物語があるんだということをお話しされたということです。先ほど昨年の昇天者記念礼拝から今日までの間に天に召された方たちのお名前を読み上げさせていただいたんですけれども、その中には先週の今日天に召された方もいらっしゃいますし、それからこの先週の木曜日、金曜日ですね、金曜日に召された正木瑠璃子姉妹のお名前も記されています。本当に神様はお一人お一人にその人固有の名前をくださったようにですね、本当にお一人お一人それぞれの歩み、尊い物語があることを、お名前を読み上げながら改めて思わされたことであります。で、今日はそうした方々のことを忍び、またその方々のことを記念してですね、昇天者記念礼拝を皆さんと一緒に捧げているわけなんです。で今日はこの昇天者記念礼拝で、2年前の1月の、1月にですね、31歳の若さで、手に召された、Y さんのことを、本当は皆さんのことをご紹介したいんですけれども、Y さんのことを今日はご紹介したいと思って、準備してきました。Y さんは横須賀で、養護学校の職員をして働いていた方です。また学校の部活では野球部の顧問もしていました。普段から体を鍛えていた青年でしたので、その彼が召されたという連絡をいただいたときに私は耳を疑いました。実は亡くなる4日前、本当に具合悪そうにしている Y さんを気にかけた、職場の上司がですね、必ず病院に行くように強く勧めたそうです。で診察の結果、左の前頭葉に脳腫が見られた。で、その場で MRI の予約を取りまして、ただものすごく頭痛がするので、痛み止めの薬をたくさんもらってですね、そして職場に戻ってきたそうです。報告を受けました上司は、2、3日ゆっくりしていなさいと言ってくださいました。ところが、その休みが明けた後も Y さん、職場に姿を見せない。電話にも出ない。様子がおかしいということで、職場からご実家の方に連絡が入ったそうです。心配したご両親が駆けつけて部屋の中に入ってみますと、ベッドに眠るようにして召されていた Y さんがおられたそうです。検査の結果、この脳腫、この左のところに膿が溜まってですね、でそれが引き金になってくも膜下出血を起こしたそうなんですね。Y さんは小学校2年生の頃、里子として教会員の S さんのお家にやってきました。でその後、小学校4年生の時に S さんの家族と養子縁組をしました。でそうした関係もあって、私は彼のことを本当に小さい頃から、よく知っています。他の子供たちに比べるととっても体格が良くてですね、太ってるっていうよりもしっかりした体格で、そして首一つ背が高くて、特に野球の才能に恵まれて、小学校の頃から頭角を現していました。中学ではクラブチームのエースとして活躍し、スカウトの目に留まり、名門の創陽高校に進学し、城西大学に進み、そして野球部で活躍しました。で卒業した後、養護施設に勤務して、子供たちと生活を共にしながら、その部活の指導をしていた青年です。実は、彼が25歳の時にですね、ある集会で、里親家庭での暮らし、ここにいる意味という題で、彼の物語を語った文章が残ってるんですね。で、その、文章を読みますと、本当に包み隠さず、自分の物語を語ってるんですね。 今日ここに移してきたので、まずそれをご紹介したいと思うんです。ここにいる意味。私はなぜ児童養護施設に就職を決めたのか。それは私にとって人生を大きく変える出会いがあったからです。過去に遡り、私は幼い頃、家庭の事情で施設に入所していました。私は大人の愛情、家族というものを受けて育っていないため、どう大人に対して甘えをぶつけていいのかわからず、わざと困らせる行動を取ることで、職員の目を私に向けさせようと、私なりに必死なアピールの仕方でした。そんなアピールの仕方しか知らない私に、優しく手を差し伸べ接してくれる大人、そうではない大人がいることに不信感を抱くようになりました。その頃、愛情に飢えていた私に優しく手を差し伸べてくれた大人が、私には神様みたいに思え、救われたことを今でも覚えています。それからしばらく施設での生活が続きました。ある日、私に転機が訪れました。里親、過去現在の両親に出会うことができたのです。はじめは見知らぬ家庭に行くことに対して、家族というものに対しての不安、大人に対しての不信感、周りの目というのが気になり、見知らぬ家庭に飛び込むことにかなりの抵抗がありました。しかし、里親の家庭との関わりを持つにつれて、そんな不安や大人に対しての不信感はすぐになくなり、見知らぬ私を受け入れ、今まで受けたことのない優しさで包んでくれました。私には里親家庭での出来事、すべてが初めての体験で驚きの連続でした。やがて里親の養子として家族の一員になることができました。里親の家族に慣れるまで幾度となく衝突を繰り返しながら、私と里親との間にある溝を埋めていきました。時にはひどいことを里親に言ってみたり、精神的に追い詰めるような行動を取るなど、様々な苦労をかけてきた、そんな私に、いつも笑顔で優しく接してくれました。私は初めて幸せという意味をこの家庭で知ることができました。私は幸せというものを知らない頃、私自身が何のために生きているのか、ここにいる意味は何のためなのかと、自分自身の存在を否定して生きてきましたが、里親に出会うことができ、私の存在を唯一受け入れ、何のために生きているのかを教わりました。里親はどんな人にでも真剣に向き合い、優しさで包み愛情を注げる、そんな大人だっていることに私は感動し、私もこんな大人になりたいと強く思い、私が体験した優しさ、愛情、こんな大人もいること、自分がここにいることの意味を児童に伝えたく、児童養護施設への就職を決めました。私はたくさんの優しさに包まれ、幸せをたくさんいただきました。今度は私が里親から受け継いだものを児童に伝えていくことが私の使命だと思っています。この先、どんなことがあっても、私の命に変えてでも児童を守り、いつか児童が些細な幸せでも感じ、今まで生きてきた中での人との出会いが自分にとっても意味のあることだと、児童が成長した時に感じてもらうため、私を大きな心で優しさいっぱいに包んでくれた里親のように、私も児童に対して優しさいっぱいで包んであげたいと思います。このY さんは、小学校2年生の頃ですね、生活をしていた施設から、週末だけお世話になる三日里親という制度で、S さんの家庭にやってきたということなんです。今お読みしました中に、ある日私に転機が訪れました、ありましたけれども、その S さん家族、特にご両親との出会いが、彼の人生を大きく変えることになりました。ある時、彼がですね、Y さんが、お茶碗を割ってしまったんですね。で、それは、S さんご夫妻が、を試す行動だったかどうか、ちょっとわかりませんけれども、割ってしまった後ですね、 叱られると思って、体が硬直したと言ってました。ところが、お母さんがですね、緊張してこわばってしまった彼にですね、怪我はなかった。ちょっと思いがけない言葉が返ってきたわけですね。で、その時のことについて、この Y さんはですね、こういうふうに振り返っています。ある時私が茶碗を割ってしまったんですね。その茶碗はもしかしたらものすごく大事なものだったかもしれません。それで茶碗を割った瞬間、私は硬直してしまいました。怒られるんじゃないかと恐怖を感じたのです。ところがその時、S 家の母がすぐ怪我はなかったと聞いてくれました。その一言、自分の家だったら親に何やってるのと叩かれて、そのまま放置されたでしょう。私は自分の親からずっとそういう仕打ちを受けてきたので、そう聞かれたことにものすごく驚きました。この人はなんでこういうふうに考えられるんだろうか、なんで僕を心配してくれるんだろうかと不思議に思いました。S の家ではその後も驚きの連続でした。そしてこれが優しさなのかなと思ったのです。この後も Y さんはですね、どのように周りの大人たちに自分の思いをぶつけていいのか、どのようにしたら受け止めてもらえるんだろうか、それがわからずに、特に S さんご夫妻との関係の中で何度も衝突を繰り返し、里親のお母さんを泣かせたことがたくさんあったそうですね。しかしその都度怒らずに笑顔で親身になって、どんな些細なことでも時間をとって耳を傾けてくれるお母さん、悲しい時には一緒に悲しみ、本当に楽しい時には一緒に喜んでくれる。そうした S さんの家庭で暮らす中で、彼は今まで知らなかった、それは経験してこなかったゆえに知らずにいた幸せの本当の意味をですね、実感する体験を、少しずつ積み重ねていった。そして次第に、自分を取り戻すことができた。Y さんの言葉を使うならば、何のために生きているのかという自らの存在価値をしっかり受け止めることができ、S さんたちとの出会いを通して初めて味わうことができた。そうした幸せというものを、今度は、自分がそういうものを受けたので、今度は養護施設の、子供たちにも経験させてあげたい。彼の言葉を使うならば、私を大きな心で優しさいっぱいで包んでくれた里親のように、私も児童に対し優しさいっぱいで包んであげたいと思います。そういうふうに語る、Y さんへともう変えられていったんだなと思うんですね。ある時 Y さんは、もう自分なんかいてもいなくてもいい、自分の存在を消してしまいたい、強い思い駆られて、そうした誘惑を心に感じてですね、うつ状態になって気持ちの浮き沈みを経験する、そういう日が続いたようなんです。もうどうにでもなれ思ったんでしょう。部屋でこう自殺を試みたことがありました。遺書を書きまして、そして机の上に座り、ナイフを手に取った時に、お母さんに見つかってしまうんですね。で、その紙には心の中に溜まった辛さや苦しさを、お母さんにぶつけていて、もう死んでしまえクソババアと書かれてあったそうです。で、それを読んで、泣いていたお母さんの姿を Y さんしっかりと見ていたんですね。で、その時お父さんとのやりとりを、彼はこんな風に語っていました。母が悲しんでいるとき、父が、お前こっちに来いと、家の近所に森があるので、その森に連れて行かれて、お前な、なんであんなことを書いたんだと聞かれました。本当は父は私を殴ろうと思ったらしいんです。でも父はぐっとこらえて、なんであんなことを書いたんだ。お前のことは家族が守ってるじゃないか。なぜそのことに気づかない。普段無口でそんな話をしない父に言われたときに、そうかと。家族の役目というか、苦しみがあっても一人で抱え込まずに家族全体で抱え込む。そうすれば子供は、ああ、守られてるんだという気持ちになれると思います。先ほど読ませていただいた文章の中にですね、今まで生きてきた中で人との出会いが自分にとって意味あるのことだと、児童が成長した時に感じてもらうために、 この先どんなことがあっても私の命に代えてでも児童を守る。まあ、彼は、31歳、本当若いんですけれども、そういうふうに言い切ってるんですけれども、本当に彼を通してこのように言わしめるほどに、まあ、体を張って真剣に叱り、また向き合ってくれた父親の愛情、どんなことがあっても、どんな状態であっても信頼してくれる、まあ、母親の優しさを、まあ、強く、まあ、経験したんだと思うんですね。S さんのご家族は、まあ、この講座協会のメンバーです。今日もここにいらっしゃいますけれども、S さんの家に里子としてやってきたときに、ご家族みんなでですね、まあ、日曜日に、まあ、礼拝に来られるわけですね。で、S さんは、S さんじゃない、その、彼ですね、Y さんは、クリスチャンホームではありませんでしたので、そうした経験というのは、まあ、初めての、まあ、経験だったわけなんです。で、連れて来られた Y さんまだ小学生でしたから、彼は、彼だけ、まあ、教会学校の、まあ、礼拝の方に、まあ、出席するわけですね。で、ところがですね、その教会学校で、本当に不思議な経験をしたっていうんです。教会学校から家に戻ってくるなり、お母さん、僕の話みたいだ。そういうふうに、彼が報告したっていうんですね。実はその日読まれた聖書の箇所が、今日お読みしました、出エジプト記の一章の22節からの聖書の箇所、モーセの物語なんです。モーセという名の赤ん坊が、カゴに入れられて、ナイル川に流されるっていう、そういうお話ですね。当時、エジプトの民は、エジプトで奴隷の生活をしていて、あまりにも、その奴隷がどんどんどんどんイスラエルの民が増えていくのに、恐れを感じたエジプトの王様がですね、生まれてくるイスラエルの民、まあ、それが赤ん坊であれば、もうナイル川に捨てて殺しなさいという命令を出すわけですね。で、そのために、後にイスラエルの指導者になるモーセもですね、カゴに入れられて、そして川に流されるところをエジプトの王女に拾われて、まあ、助かるという、まあ、そういうお話です。で、彼は、Y さんはこの話を、まあ、自分の物語とこう重ね合わせて読んだってんですね。その後も家族に連れられて教会に来ました。教会学校に通いました。ただ私も覚えてますけども、結構やんちゃなお子さんで、いたずらで先生泣かせであったと聞いています。でも教会学校で聞く神様のお話を自分の生い立ちや、また S さん家族との生活の中でこう追体験していったんですね。そして次第に自分や家族を包んでいる神様の愛、神様の恵みをですね、あ、こういうことか、なんかこう肌で感じていったん。で、このようにして彼は1997年の12月の7日、15歳の時でしたけれども、自分の口でイエス様に対する信仰を告白し、洗礼を受けることになりました。で、その時に彼がですね、入り口の扉っていう、まあ、短い作文を書いてるんです。で、それも今日、ちょっとここに、まあ、短いですので、ご紹介したいと思って写してきたんですが、こういう文章です。小学校3年生からこの教会に来ました。小学校3年生以前、神様を知らずに生きてきた自分です。いつか洗礼を受けたいと思った日は、中1の時、不思議なくらいに時が経つのが早く、いつの間にかこの場に立っている自分、もうすぐイエス様の子供になれるかという実感がある。しかし本当にイエス様の子供になれるのかどうか不安。ある日、聖書をパラパラと見ていたとき、ヨハネはイエスが自分の方に来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。ヨハネの福音書1章29節。今までの自分はいろいろな罪をした悪。しかし、その罪に気づきました。気がつきました。私の神の子羊というこの言葉は、罪を告白する入り口の扉が教会だと思いました。この箇所が目に入ったとき、僕の不安に思っていたことが取り除かれました。辛いとき、イエス様の支えがあったこと、そして何よりイエス様を信じている家族にも支えられていたことを強く感じました。 僕が迷える子羊のようになったとしても、必ずイエス様が探してくれることを信じて、そして家族と共に一緒にイエス様と歩いていきます。私は2年前に Y さんが残した文章を読んで、そして彼のことを思い巡らす中、小さい頃本当に辛い経験をした、その辛い経験を通して本当にもう心の芯までですね、もう冷え切っていた、その心を S さん家族との出会いを通して本当に少しずつ少しずつ温めてもらい、その過程の中に中心におられた神様の愛を実感していった。そして今度 Y さんの方からですね、子供たちや周りの人たちと真剣になって関わり、愛する、その周りの人たちを愛する者へと彼も変えられていった。今日もう一箇所、聖書を読んだんですけれども、ヨハネが書いた手紙の4章の19節にですね、私たちが愛するのは、神がまず私たちを愛してくださったからです。私はその聖書の言葉を思い出しました。この言葉は、まさに31年、本当に短い生涯でしたけれども、神様から始まった、愛され、愛するという、この新しい愛の連鎖の中にですね、自らを見出し、そしてその中に子供たちを包み込もうとする、そうしようと一生懸命歩んでおられた、その Y さんの姿を私たちは覚えるわけですね。もちろん彼には依然として、破れや賭けもたくさんありました。でも、理解ある職場の仲間に支えられながら、31年という実に短い生涯でしたけれども、彼の名前のように本当に豊かな人生を歩まれた Y さんだったと思いますね。彼は31歳の若さで天に戻っていきました。誰もがもっともっと彼自身の経験を生かしてですね、子供たちのために働いてほしかった、野球の楽しみを伝えてほしかった、思ったことだと思います。でも神様はそんな Y さんをですね、31歳の若さで身元に召されたんですよね。召される前の月、12月ですけれども、ちょうど暮れも押し迫った頃、Y さんから里親の、お母さんにですね、メールが届いたそうです。寒いから体調に気をつけてね。この間、学園の近くにある教会に礼拝してきました。心が落ち着きました。来年顔出します。それに対してお母さんはですね、珍しいね。その頃あんまり教会に行ってなかったんでしょうか。珍しいね。おかんの祈り、神様分かってくれたね。そういうふうに返したそうです。そうしましたら、Y さんからまた返事が届きまして、ストレスでね、たまには礼拝して落ち着きたくてね、頑張ります。メリークリスマスから、もう少しで新年、今日は子供と新年を迎えます。おかんも体に気をつけて。これが最後のメールのやり取りになったということだそうです。私は、葬儀の旅ごとに必ず朗読するイエス様の言葉があります。あなた方は心を騒がせないがよい。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなかったなら、私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだから。そして行って、場所の用意ができたならば、また来て、あなた方を私のところへ迎えよう。私のいるところにあなた方もおらせるためである。私たちは本当に行く先がわからずに旅立つほど、あるいは旅立たれるほど心細いことはないように思います。でもイエス様はですね、あなた方は心を騒がせる必要はありません。むしろ私を信じなさいと言ってくださるんですね。いつもお話しすることですけれども、具体的にイエス様を信じるということは、イエス様が、お話しくださった言葉を、そのまま受け止めるということですね。イエス様の言葉を信じるということです。イエス様は約束しておられる。今この時も、 私たちの愛する家族は神様の身元で安らかに時を過ごしている。そして私たちも神様の定めた良き日に身元に召されるときに、先に天に引っ越しをしていった愛する家族、主にある兄弟姉妹と再会することができる。この希望の復活の希望を持って生きることが許されている。で、その希望を持ってですね、もう泣かないでもいい。声をかけてくださるお方、それがイエス・キリストですね。まあ、今日ここに私立たせていただいて皆さんのお顔がよく見える場所なんですけれども、本当に懐かしい方たちも大勢来てくださいました。また先ほどの名簿を読みますと、本当にあの人、まあ、思い出します。今なお愛する方々を身元に送られたがゆえに、本当に深い悲しみの中にある方々もあることでしょう。そうした方々の上に主の慰めと希望がありますように。そして本当にこのイエス様の言葉を私たち受け止めてですね、心を高く上げていきたいと願います。お祈りをいたします。